未来を担う若人たちとの新春会談。新規が誕生してから間もなく丸3年を迎えようとしています。今回、時代の社会を担っていく若い世代の中から、新成人の代表の方を迎え、飯島市長が市の将来像について対談を行いました。対談ゲストは次の方々です。宮本育真さん、上長沼、学生。共に支え合い、そして協力し合う街、そんな地下未来は好きです。吉葉真奈美さん、福田、学生。いつまでも自然を大切にしてくれる街、そんな筑波未来が好きです。荒井俊信さん、川崎、学生。心と心の触れ合いに満ちた街、そんな筑波未来が好きです。市長、新年明けましておめでとうございます。皆さんは20歳という大きな節目を迎えたわけですが、若い世代の方々が日頃気になっていること、何を感じているのか、率直なご意見をお聞かせください。個性的で魅力的な街づくり。荒井さん。筑波未来市は今、未来大学区を中心に新しい住民の方を迎え、街の姿を変えようとしていますが、これから将来、この筑波未来市がどのような街になっていくのかが気になります。市長。本市は都心から40キロ圏という地理的交通圏に加え、常磐自動車道や筑波エクスプレスなどの整備による都市機能の充実強化が図られるなど、ますます都市化の様相を呈しています。その一方で、小海川や鬼怒川などの河川、長良三万石と称される水田地帯や畑など、のぞと緑に囲まれ、豊かな自然が保たれた都市環境と自然環境の調和した街です。また、国指定重要無形民族文化財である、小針高岡領地区の津波をはじめ、茨城百景にも選定されている、福岡石の桜や、ワークステーション江戸など、貴重な史跡、文化財、各種施設などの観光資源も豊富な街です。これらの地域資源を活かし、安心で快適な活力ある街づくりを進めるため、昨年の3月、今後10年間の街づくりの基本となる、筑波未来市総合計画を市民の皆さんの意見を伺いながら策定しました。この計画は、市の目指すべき将来像、その実現に向けた諸施策の方向性を示すもので、市政の最も基本となる計画です。計画では、環境と共生する循環型社会の形成を目指す、環境共生型街づくり、連絡範囲をすべての市民が将来にわたって暮らしやすい地域社会づくりを目指す、安心して暮らせる街づくり、市民と行政の共同、協力して働く、による地域社会の形成を目指す、地域の魅力を生かした街づくり、という6つの基本理念のもとに、市の将来像を活力に満ちた潤いと安らぎの街と定め、現在この計画に基づいた街づくりを進めています。荒井さん。確かに少し前では考えられないくらいに開発が進んでいますね。市長。総合計画では、未来大来地周辺地区と、国民駅周辺地区は、交流拠点として位置づけ、自然環境と都市環境の調和を基本とした、計画的な街づくりを進めています。計画的なインフラ整備、業務地区への企業誘致、さらに、居住安定化を図っています。また、八重田地区、並びに、伊那東地区を地域拠点として位置づけ、地域の実情に合わせた良好な住環境の整備を促進し、拠点相互の連携により、市全体の活力向上につながる街づくりを進めていきます。私は、週末に未来大来駅周辺まで散歩に行くんですよ。すると、駅前に住んでいる方から、小学校に通う子供たちから、おはようございます、と元気よく挨拶をされ、ここの子供たちは、いいお子さんが多いですね、と褒められたことがあるんです。ですから、新しい住民の方、慣れた住んでいる住民の方とか関係なく、市民交流のある 新しい街づくりができるのではないかと希望を持っています。新井さん、それは嬉しいですね。私も同じ市民として誇りに感じます。環境問題への取り組みは一人一人が身近なことから。吉田さん、11月の市広報誌で温室効果ガス削減のための市の取り組みが掲載されていましたが、具体的に市ではどのようなことをしているのか気になっているのですが。市長、市では環境について2つの計画を策定しました。1つは市全体の環境に関する取り組みを定めた環境基本計画と、もう1つは事業所としての市が取り組むことを定めた地球温暖化防止計画です。11月号市広報誌で報告させていただいたのは、事業所として市が取り組んだ成果です。市の具体的取り組みとして、節電や控えめな冷暖房温度の設定、ニューマイカーデーの実施などです。さらに来年度には、夏の暑さに対処するため、吊るし用の植物を庁舎のベランダなど窓際に植えて、カーテンのように植物を成長させることで、日光を遮り、室温の上昇を抑える効果が期待されるグリーンカーテンを施行し、効果があれば市民の皆さんにも進めてみたいと思っています。吉田さん、私たち自身も日頃から心がけたり身近なことから取り組むことができるんですね。徒歩や自転車での通勤は環境に優しいだけでなく体にもいいですね。市長、温暖化の問題は地球全体として大きな問題となっています。行政だけの取り組みだけでは達成できないものです。ぜひ皆さんにも環境意識を持ってもらい、市と一緒に皆さんの家庭でも取り組めることがあるので、少しずつでいいですから実行してください。環境問題の取り組みは皆さんが主役です。生きがいの持てる暖かい街。宮本さん、私は福祉について勉強していますが、特に高齢者福祉について気になることがあります。これからますます高齢化が進んでいくと思いますが、市ではどのような対策を考えているのでしょうか。市長、福祉を勉強しているということは頼もしいことですね。確かに高齢化社会は急速に進行し、介護や支援を必要とする高齢者も増加することが予想されます。高齢者が住み慣れた地域や家庭で、社会の一員として自立した生活を送るためには、在宅を基本とした各種サービスの提供はもとより、できる限り介護が必要な状態にならないよう、介護予防と生活支援の充実が一層重要となっています。また、介護や支援を必要としない高齢者に対して、高齢者一人一人が生きがいに持てる環境を整備するため、市では、社団法人、市シルバー人材センターにおいて、定年退職後の就労の場の提供を図っているほか、高齢クラブ活動など、高齢者同士の交流や社会活動を支援しています。合併により、市民の生活圏が広域化して、行政のサービスエリアが大きくなる一方で、市民サービスは、よりきめ細かな対応が必要になってきています。そのため、今後、積極的に民間の活力を市政の中に導入し、市ができる部分と民間の活力で補ってもらえる部分とを分け、より効率性、弾力性のある総合的な街づくりを目指しています。宮本さん、行政と民間の長所を生かすわけですね。私たち若い世代にもできることはありますか？市長、若い世代の方々と、高齢者の皆さんが共に支え合い、そして協力し合う共同支援の街を一緒に作っていただきたいと思います。安全、安心な活力ある農業の街。宮本さん、農業が最近見直されていますが、一方では若者が農業から離れていることが気になりますね。つくばみらい市の農業はどのような形であるべきだと考えていますか？市の機械産業は農業です。 これからも農業の発展に力を入れていかなければと考えていますが、農業に就業する人口が減ってきています。特に若い世代の方が離れていっています。市としても関係団体などと協力し、相談から診療までの支援体制を整備するなど、今後も若い世代の方々が農業に興味を持つことができ、農業を営みやすい環境整備を行っていきたいと考えています。また、最近は、輸入食品への毒物や殺虫剤の混入問題、さらには食品産地偽装など、食生活への安全や安心が損なわれる残念な事件が続いています。このような中で、市では生産者と消費者をつなぐ取り組みをしています。その一つに、コシヒカリオーナー制度といって、田んぼの一定面積をオーナーとして米作りを行っていただきます。それにより、安全安心のお米を食べてもらうことができ、さらに農業がコミュニケーションの場となることができます。新井さん、生産者と消費者がお互いに顔を合わせての農作業とは理想的ですね。市長、これからは認定農業者や農業生産組織など、専門の農業に取り組む方々を育成し、定期栽培や低農薬などの栽培技術の導入を図りながら、安全、安心で美味しい農産物を提供できる、いわゆる買ってもらえる米、野菜作りをしていかなければならないと思います。緑豊かな自然環境が保たれた町。市長、今度は私からお聞きしますが、皆さんは、つくばみらい市に住んでいて、良かったこと、望むことがあったら聞かせてください。新井さん、やはり、つくばエクスプレスが開通したことです。都心まで40分でつながっていることで、通学にも大変便利です。都心から40分で、このようなのどかな環境のようなところで生活できることですね。やはり、地元に帰ってくると、心が落ち着きます。吉田さん、私もこの地域はのどかな場所であり、これからも静かな環境が失われなければいいなと思っています。あとは市民同士の交流が図れるような機会がもっとあればよいと思います。宮本さん、つくばエクスプレスが開通したことで東京にも出かけやすくなり、非常に便利ですね。地元に帰ってくると皆さんと同じで落ち着きます。私も都内に通学しているので、都会を出て初めてふるさとの良さを感じることができました。市長、皆さんの言う通り、市では筑波エクスプレスの開通により、都市機能の部分をさらに充実させていかなければなりませんが、昔ながらの自然が残された、緑に囲まれた環境、都市と農村が共存した街づくりを今後も目指していきます。自分が20歳だった頃を思い出してみると、果たして皆さんほどの高い意識を持っていたのだろうかなと改めて感心しました。これからは市民と行政の協働による地域社会の形成を目指す時代です。市民の皆さんの意見を聞き、市民と一緒に市を担っていくということが今後の街づくりです。ぜひ新しい街づくりのため、一緒につくばみらい市を良くしていきましょう。本日はありがとうございました。